おはようございます。タニアツの Just for You。 タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
Just for You。
人生をフレッシュに演出するプログラム
Just for You。 この番組タニアツの Just for You はカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャータニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。タニアツさん、おはようございます。
おはようございます。
タニアツさん、
はい、
工具メーカーさんというとどんなイメージですか？
あ、なんかちょっと分かれへん、硬いし、
鉄をこう細工してる、
そうそう、工具ってなんかよう分かれへん、
分かりにくい、
金槌ぐらい。
でも大阪にはですね、頭の柔らかいもんはソフトメーカーのような、もう実際もうソフトメーカーと思うんですよね。
そうやね。
目の前にあるのがね、これあの、ネジザウルスと言いましてですね、
これ恐竜みたいな名前
で、
それ、
はい、あの本編行くまでちょっと説明しておきたいんですけど、これ、はい、あの実は僕昔これコマーシャルをやらせてもらってたんです、ネジ山というのは潰れていきますよね、
潰れちゃうもん ね。
でこれ普段ペンチとして使われてるんですが、はい、ネジ山が潰れました、はい、その時これパッと出してですね、はい、なこのネジザウルスがですね、ネジのこの輪っかのところに噛みつきよるわけですね。
はあ、でも普通掴まれへんやん、
掴まれへん、
のネジのとこなかなかツルツルって滑って、
これ牙生えとるわけですね、このサウルスの、
あ、これなんか縦線入ってる、
はい、これでこう
捕まる、
うん、でも取れなくなってたネジを取れるというんですね。
じゃあまあペンチの進化版みたいなネジザウルスいうね、
ネジザウルスね、
顔は恐竜みたいだし、
はい、今日はこのネジザウルスを開発した、株式会社エンジニアの代表取締役社長の高崎光弘さんです。
おはようございます。
こんにちは、お世話になります、
はい、お世話になります。
いやー、またもう男前の社長じゃないですか。
ですよね。
いやいやいや、
で、あの実はですね、高崎社長は本当にあの、アーティスティックというかですね、昔コマーシャルのお仕事いただいた
時
も、
はい、
全部自分でコピーとかもすぐ考えられて、もう僕ら録音するしかないという、
アイデアマン、アイデアマン、
まあ、割と好きですね、そのあのキャッチコピー考えたりなんかそういうのを考えたりするの好きな
方、初めてですわ、まあ、言うたらこうネジが潰れた時のネジ回しやけど、これペンチなんですけれども、はい、それをここまでなんていうかキャラクターのこう恐竜ちゃん、今ここにちょっと映像を見ていただいたら分かるんですけど、はい、恐竜ちゃんがこう、ね、ネジザウルスの、これ何ですか社長？
これね、あのマスコットキャラクターで、
マスコットキャラクターまで作り、
はいはい、
そしてその横にあるこのプロモーション、こうネジがブーッとこうでんこう電気で回ってて、
これネジザウルスが噛みついてるとこ
う、そうです、これお店でこれ置いとくと結構あのデモンストレーションになりますよね、
そう、
展示会とか で、これ、これはくるくるネジザウルスっていう反則ツール、
でまあ工具メーカーと言うたら、言うたらまあアイデアをね、例えばないものちょっと作るぐらいのところまで結構いくんやけど、それをマーケティングはするわ、プロモーションは考える、もうなんて言うの、もうソフトメーカーみたいな。
そうですね、うちの会社実際あの、機械があってあの加工してっていう会社じゃなくてですね、
協力会社に作ってもらって、
そうなんです、
でご自分のところで売ってらっしゃる、
そうなんです、
でも工具屋さん、
そうなんです、
はあ、
でそこで大事なのはやっぱりお客さんが何を求めてるかということをまずキャッチして、でそれで協力会社に作っていただいて、でいろいろ特許とかデザインとかをうまく加味して、
へ、このネジザウルスは、はい、開発に開発を重ねられて、はい、初めて生まれたわけじゃないんですよ、
はい、初代がですね、この、このPZ55ってこのタイプ、
ほうほう、
それから大きいネジ用とか小さいネジ用とか、3兄弟で、まあ、しばらくやってたんです、ネジザウルス3兄弟やってたんです、はい、
最近この新しい進化版のネジザウルスを開発されて、
はい、ちょうど1年前の去年の8月にこれを出したんです、
これ全く違いますよね、素人の私の目から見ても、はい、この3兄弟と今のネジザウルスともう全然断然この今のネジザウルスの方がいいやんかね、
はい、
これどうやってできたんですか？
かなりこれ進化したんですが、
出て生まれたんですか？
これはやっぱりお客さんからのですね、愛用者カードっていうのを収集しまして、今まで3兄弟で約1000件このカードが書いてある、
すごいすごい、
今でね、合計60万本、
ね、それでもそれ偉いわ、このね新しいこのね、ネジザウルスちゃん開発するときに1000人の声を全部集約して新しく開発しはったんですね。
そうですね、その1000件の中でその、あのこう言ってる人はいる、こう言ってる人もいる、こういう人、それをまあ分類して、
ね、これなかなかできていいと思うよ、マニさ ん、
すごいですね、
私らもあるんですよ、お客さんの声いろいろあんねんけど、うん、なかなかちょっと谷さんもっと来てくれとかいろいろあんねんけど、私も体一つやから行かれへんわどうしようとかね、解決策なかなか難しいんですよね、
耳が痛い話は
耳が痛い
満たないですもんね。
そうですね、まあ、 ちょっとという意見もありますし、それでもやっぱそう、しっかりお客さんの意見を吸い取るというのが一番大事、出発点やと、
ね、そこに感情をまずなくして、
うん、
冷静にあるがままを受け止める、はい、というところが、はい、アイデアマンたる、うん、思い入れだけではないという、
そうですよね、はい、これ本当に開かないネジが、潰れたネジが開くんですよね、ペンチみたいな感じなんですけれども、うん、まあ、見た感じはどこでもありそうな感じもするけれども、中の仕組みも全然違うし、持った感じめちゃくちゃ使いやすいですよね、これ、うん、で細いところにも入る、
これ一遍使ったらもずっと使ってくれるでしょ。
そうですね、もう手放せなくなるというか、まあ、いざっていう時に頼りになりますからね。
でも1日1回ね、はい、社長ブログを、他の方が書いたブログチェックされてるそうなんですよ、はい、1日に何人かの人がね、わざわざこのネジザウルスでネジが開きました言うてね、うん、皆さんもネジザウルスで検索してみてもらったらいいんですけど、はい、写真を撮ってネジザウルスっていいよって頼みもしないのにこうブログに上げてる人結構多いんですよ。それぐらいすごい素晴らしい頃ね、あのネジが開くっていうやつなんですけれども、最近はなんていうか若い人が、
はい、
バイク好きのお兄さんにプレゼントとかして、
ね、
男性のプレゼントって結構悩むやんか、うんうんうんうん、それをプレゼントしたりするような感じのおしゃれな感じを意識して、はい、作ってはるんですよね、はい、
僕ね、エレキギター弾くんですけど、
はいはいはい、
エレキギターってネジこうボディにこう
開けられます、
うん、それがですね、汗で錆びてネジ山よう潰れて、前いただいたやつで
開いた、
開きましたね、
ありがとうございます、
だからもう本当にこう役に立つもんなんですよ、これ
もっと役に立つ。バンジーさんそのままやろ、どうせ買うてないやろ、また新しいの、はい、そのままと錆びてるやろ、はい、回してみ、はい、これ新しいのでもっと開くんちゃ
う、う
ん、
あ、そうですね、ぜひお使いはい、でも今関西にね、例えば物を作る会社、まあまあ容器あるけど、それをこう例えばね、マーケティングとかパテントとかね、いうたら頭脳でやってくれる人にものすごく不足してるんじゃないですか。
してるわ、発信力。
そうですね、
おじいちゃんみたいにキャラクター作ったり、これなんですの、この4コマ、
これですか、
5コマ漫画、
これ
またね面白いね漫画やで、漫画、
はい、
映像見ていただいたら分かると思うんですけどね、はい、これネジザウルス編、塩サビでピンチ変とか言ってたんですけどね漫画で、
これ今これご覧になった、
可愛らしいですね、この
これね、ウルスって言うんですよ、これ
ウルスちゃん、
ネジザウルス、
あ、
ネジザウルス、
あ、ビリーザキッドみたいな感じでね、この子はウルスにしたんです、
ウルスちゃん、ね、
ウルスちゃんが活躍して、うん、で実はウルスっていうのはその1億123光年先のウルス星から飛んできたんですよ。
プリン星じゃなくてウルス星からね。
でこのいい研究所、これエンジニア、いい研究所ね、これ私です。
もうストーリーできてる
やん。できてるんですよ。それストーリーで。
面白いね。
で今毎月、今日8月20日ですよね。毎月1日に、今度9月1日に、はい、また新しい編が毎月1回アップでします。
毎月、あ、これは何、ネジザウルスさんのホームページかなんかやってるの？
エンジニアのホームページで、
いや
毎月今度9月1日に。
愛読者いるよ、愛読者。
でだんだんその星から来たところとか、そんなのも出ますんで、ぜひまた お楽しみに。
YouTube で見せて、後でちょっと私らでちょっとどんな漫画か
ですよね。ぜひ見ていただいて、この視覚的に面白いものがね、はい、今ラジオなんで見えてないんですが、まあ YouTube の方で映像の方も出ますので、
はい、
そ
う
です、
今日はね、やっぱりね、この番組、谷奴がやってる番組、何が発信したいかというと、中小企業ちょっと今冷えてます、それをこう熱くしたいんですけれども、今日びっくりしました、この、ネジ開かないネジを開けるネジザウルスさん、はい、キャラクター作り、そしてプロモーションのこのくるくる回るなんかこうデモンストレーション作り、はい、漫画も作り、はいはい、ブログもやり、はい、ホームページで漫画も配信してる、
CM のコピーも
ここまでやるかっていうね、
すごいですね、
ですよね、これは別に私プロモーションの会社かと思いました。
あ、ですよね、プロモーションの会社もできるでしょ、やろう思ったら。
まあでもそういう部門も、まあね、数人ですけど、そういう専任やってる人もいますけどね、
はい、
会社の中で、ね、お前これやってみたいな感じ、そ
う、中小企業が冷え込んでるこの世の中で、こういろんな製造業の方にちょっとここでメッセージを伝えていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、はい、もう何をやったらいいかっていう話です、ね、
やはりですね、先ほどもちょっと言いましたけど、その一生懸命ものづくりしておられる方は、その品質であるとか納期である、うん、精度、まあ、適正な価格、うん、まあ、それで日本の今までものづくり頑張ってきたんですが、それだけじゃちょっとこれから苦しいん で、プラスアルファ、プラスベータ、プラスガンマぐらい、もう欲しいなと、それがやはりその私が考えるのには、やはりお客さんのマーケティングをしっかり取ってきて、
で声を聞く、
声を聞く、でそれで次に大事なことは、それをそのちゃんとパテント、知財があるんで、それを保護しておく、
これも大事なんですよね、
これ大事なんですよ、
結局作ったんやけども、それがずっと例えばネジザウルスがこう今も世界にどんどん広がっていってますけど、はいはい、ずわーっともっとブレイクした時にこれがないと
コピー品が出てきたらすぐそのせっかく、ね、中小企業のおじさん社長が頑張っていいのできたぞ、うん、言ったら、うん、あすぐマネさっちゃった、じゃあこれね、もったいないじゃないですか、うん、だから必ず知財が押さえて、ただ知財もそのちょっと勉強が必要ですんで、うん、いろんな人に聞くなり、
それは弁理士さんとかそんな感じですか、
ですよね、うんうん、でまあご自分で勉強されたり、うん、それ大事だと思います、
しっかりそこ取っといて、
そうです、まずパテントを押さえる、それから次はデザイン性もそうですよね、やっぱその同じ機能あるけどやっぱり持っときたい、まあ彼女、うん、ね、さっき谷さんがおっしゃったバレンタインに彼氏にプレゼントしたいが、
う
ん、
そうですよね、
の方がやはり付加価値が情緒的な価値って言われますね、機能的、
情緒的な価値大事ですね、ネジザウルスというネーミングすごいですね、
はい、機能の価値プラス情緒的な価値、それはやっぱデザイン性を入れる、
はい、私このこれなんかここのグリーンのところピンクとかのショッキングピンクとかっていうのをプレゼントしたいわ、ね、いろいろ増えて出てくるんですよね、そうそうそう、次は次人間の欲限りないからね、
はい、でマーケティング、
そうなんです、で、うん、それからプロモーション、
プロモーション、
でもね今日嬉しいんですよ、これプレゼントいただけるっていう
これ、はい、はい、ということでですね、ラジオを聴きの皆さんにこの便利なネジザウルスをですね、抽選で5名の方にプレゼントしたいと思います、はい、ご希望の方はですね、郵便番号 650-8580、 郵便番号 650-8580、 ラジオ関西タニアとのジャストフォーユープレゼント係まで、なおですね、当選の発表は、商品の発送をもって返させていただきたいと思います、今日はですねネジザウルスの
5名様にプレゼント、
はい、5名様プレゼントですね、株式会社エンジニアの代表取締役社長高崎光弘さんにお話を伺いました、どうもありがとうございました、タニアツのファイナンシャルアドバイス、このコーナーは関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を厚くするファイナンシャルアドバイザータニアツが難しい財務にきらりひらめくヒントをお伝えいたします。タニさんね、今日の、まあ、特集なんですけど、関西で大企業になってたとこっていうのは、うん、まあ、カップヌードルでも、うん、まあ、チキンラーメンの店から、うん、まあ、松下さんでも、うん、知的所有権を大事にしてきたとこですね、
そりゃそうですよね、アイデアというものはすごい、はい、所有権、ね、
今日のネジザウルスでもそうなんですけど、うん、でもこの知的所有権の話って難しいんですよね、うん、で結構ドブに捨ててらっしゃる方も
たくさんありますよね、なんか、はい、カラオケでもそんな話昔聞きましたし、特許取ってなかった
ですよね、
知的所有権の話ですよね、はい、これもすごい知的所有権の塊なんですけれども、今日はちょっと高崎社長に教えていただきたいと思うんですけれども、はい、まず困難を作る、でもなんかやっとかないといけないことがあるよということをちょっと教えておいていただきたいんですけれども、
はい、例えば自分たちの会社でこういうのを作ったら売れるんじゃないかとか、うん、まあ、お客さんから愛用者からこういうのを作ってくれっていうニーズがあって、まあ、いざ作りましたと、はい、ところがそれをそのまま何もせず作ってしまうとですね、一つ落とし穴がありまして、はい、ひょっとすると他社の権利を侵害しないかという、はい、となりますと、せっかく金型通してガーンとやったとしても発売し始めました、じゃあ他社からちょっと待ってくださいねっていうことになると、だから事前にですね、そういう調査をしておくことが重要だと思います、まず大事、はい、
そういうのはどこに相談したいですかね、
まあ、いろいろあると思いますが、もしお付き合いの弁理士さんがなければですね、公的機関で、まあ、発明協会っていうのが、夕日が丘にありますんで、そちらに問い合わせとかいろいろあると思います、
はい、そうですか、夕日が丘に問い合わせして、まあ、近くに弁理士さんがいらっしゃったら、はいはい、そこに相談行かれたら、はい、最初の調査費用は本当に数万円で、
だと思います、
その皆さんが怖がるようなお金はかからない、はいはい、ちょっと期間が必要なんですかね、そう、
まあ、1ヶ月ぐらいで多分出てくると思います、
そうですか、
他社がの権利を侵害してないかだけでしたらそんな時間かかります、
それやっとかないといけませんよね、
はい、今の話ピンときた人たくさんいらっしゃると思います、
そう思います、
はい、谷さんのジャストフォーユーご案内は
谷津と
僕バンディがお届けしました、それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユ
ー、この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。